Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田和です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあね、いよいよ消費税増税が近づいてきましたよね。
そうですね、
駆け込み買いといったものをね考えている方も多いと思いますので、はい、今回は3月最後の週末前、今役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は増税直前絶対に損しない買い方ガイドと題してお届けします、
はい。
消費税の、ね、増税まであとわずかになりましたよ ね。最近ね、毎日のように増税前の今がチャンスといったような、そのなんて言うんでしょう、小売店のね広告が煽ってますよね。
まあ、あのメディアもそうですし、店頭もそうですし、うん、大変なことになってますね。
そうですよね。何か買った方がいいのかなとかね、そわそわしている人も多いんじゃないでしょうかね。
まさにそうですね、
はい。
その一方で常に安く買いたいと日頃から考えている人でしたら、うん、その煽られれば煽られるほど、うん、今売ってる値段ってそれ本当に買い得なのって勘ぐっちゃうところってありますよね。
どっちですか？
僕は勘ぐる方です。
ああ、なるほど、はい。私はそわそわする方ですね。
そわそわもしてますね。まあ、消費税が上がるとはいえ、まあ、3% ですし、うん、住宅や車といった高額商品を除けばそれほど影響がないように思えるんですけれども、うん、なんかこうむしろ慌てて買って高値掴みをしてしまったら目も当てられないって考えちゃうんですけどね。
そうですね、でもね、たかが 3% ではないんですよね、はい。消費増税の影響に伴う1年間の負担増を計算した表が本紙に載せているんですけれども、
16ページになってますね、
はい。例えばね、夫婦と小中学生の子供2人という家族構成の場合、はい、世帯年収が500万円ならば1年間の負担増加分っていうのは6万円を超えるんですね。
6万円、
はい。
で、iPad 買える。
まあそうですね、
はい、
うん。で、世帯年収1000万円ならば12万円近い負担増になるんですね。
あら、結構かかるんですね、
うん。
しかも最近は消費増税だけが価格上昇の原因じゃないっていう感じになってますよね。
そうですね。
円安がこう注目されてますけれども、はいはい、うん、輸出で稼ぐ企業にとっては円安は追い風になるんですけれども、うん、家計にとっては向かい風になってしまいますよね、はい。まあ、輸入品の価格が上がり続けているのはもちろんなんですけれども、うん、より深刻なのは輸入原材料、これが上がることでいろんな商品の値上げが相次いでいるということです。
そうなんですね、例えばティッシュだとかね、トイレットペーパーがその代表例ですよね、
はい。
去年の春、国内大手メーカーが出荷価格を 10% から 15% 引き上げたんですよね、
はい。
で、その結果店頭での特売が減って需要は割安な輸入紙に流れたんですね、
うん。
ところがこの輸入紙も円安を理由にね、この春 15% 程度の値上げが見込まれているそうです。
あと食品にも影響が出ていますね、うん。ミスタードーナツは去年の暮れにですね、だいたい6年ぶりぐらいになるんですけれども、はい、1つ10円から11円ぐらいの範囲で値上げに踏み切りました、
うん、はい。
でこれに加えて4月には消費増税分も価格に転嫁するということになっています。
そうなんですね。あと様々な政策も、ね、値上げを後押ししてるんですね、
はい。
その一つの例が1月に施行された通称タクシー規制法なんですね、
はい。
規制緩和の後の過当競争を是正する目的でね、運賃は国が定めた範囲内に設定する必要があるんです。その結果ね、大阪市内でよく目にする初乗り500円のワンコインタクシーというのは、はい、4月以降660円に強制値上げさせられることが確定してるんですね。
あと2008年度から緊急経済対策として行われてきた高速道路料金の割引、
うん、
こちらも4月から大幅に縮小される予定です、
はい。
休日の割引率だけじゃなくてですね、深夜の割引率も引き下げられますので、うん、そうなると物流コストが上昇するっていう影響が見込まれます。
そうですね、まあ、こうしたようにその今までの買い方では確実に損をしてしまうんですね、
うん。
消費増税は確実で、それ以外の理由による値上げというのももう待ったなしの状況ですよね、
はい。
でこれを回避する基本戦略というのは駆け込み買いということになるんですが、それだけで満足してはいけないんですね、
はい、
駆け込み方に一工夫するだけで得になる額は実は2倍にも3倍にもできるんですね。
トレンディ的です、
はい。
まあ、年間6万円あるいは10万円といったその大きな負担増に対抗できる最得、まあ、最もお得な買い方、うん、はい、まあ、これをアイテムごとにご紹介してまいりましょう、
はい。まずは交通、そしてレジャーに関するものからですね、
はい。
4月1日からの消費増税で大半の鉄道運賃というのが値上げされますよね、
はい。
ところがちょっとした工夫でこれを3ヶ月先延ばしにする方法があるんですね、
はい。
それはどういうことかというと3月31日に回数券を買うことなんですね。
回数券って切符の形をしてるやつですよね。
そうですね。
ほうほうほう、うん、
多くの鉄道会社では差額の精算なしで利用できて有効期間は3ヶ月です。
なるほど、
うん。
これ本紙見てみるとですね、うん、特に使い勝手がいいのが東京メトロや阪急電鉄といったところというふうに書いてありますね、うん、
はい。
まあ、これらの会社の回数券では乗車区間、うん、例えば大手町駅から青山一丁目駅みたいな感じではなくって、うん、金額しか決められてないんですね、はい、160円区間だとかっていう形です、
うんうんうん。
そのため券に記された運賃の区間以内でしたら、うん、どの駅から乗ってもいいということなんですね、うん、大手町から乗ろうが青山一丁目から乗ろうが、はい、北千住から乗ろうがいいということ、うん、ですよね、
うんうんうん。
必ずしも同じ区間を乗る必要はないということです、
うん。ただしね、注意しなければいけないのは乗り越す時ですね、
はい。
県に記載された指定金額を超えた区間まで乗り越しをした場合ね、増税後の運賃との差額を払わなければいけないんですね。
おー、なるほど。
例えば東京メトロの場合、3月中に買った160円区間の回数券で4月以降に200円区間に乗り越した時には、増税後の運賃200円との差額40円を支払うことになるんですね。
そうするとちょっとお得度下がっちゃいますね、
はい。
一方、乗車できる区間が指定されている JR、うん、あるいは小田急のような、ところの回数券で乗り越した場合は、うん、差額精算ではなくて乗り越し区間の運賃を別途払う必要があると、
うんうん。
ということは一駅乗り越しただけでも100何十円かの初乗り料金が発生しますので、
うん、
よく乗る区間だけに絞ってまとめ買いをしたいということですね、
はい。
ただ、
うん、
ちょっと一歩踏み込んで、
うん、
現行運賃での回数券が使えるのってそれで言うと、うん、6月末までっていうことになるじゃないですか。
そうですね。
7月以降のこう秘策みたいなものってないんですか。
ですね、首都圏ならば紙の切符よりも IC カードの方がおおむね安いんですね、
はい。
そこで一工夫したいのが IC カードを使うと付与される乗車ポイントの活用なんですね、
はい。
実は1枚のパスモで複数の乗車ポイントをかき集めるという裏技があります。
どういうことでしょう。1枚のパスモで複数、う
ん、はい、はい。東京メトロにはね、自社の提携クレジットカード TOMI カードの会員向けに提供しているメトロポイントプラスという乗車ポイントサービスがあるんですね。
ありますね。
まあ普通はね、 TOMI カードでオートチャージしているパスモをメトロポイントプラスに登録するのが前提だと思いますよね、
はい。
ところが実はメトロポイントプラスには任意のパスモを登録できるんですね。
ということは、うん、TOMI カードについているパスモではなくて、うん、別に持っているパスモを登録してもいいということなんですね。
そう
なんです。なるほど。そうすると、まあ、例えば小田急電鉄にも OP クレジットっていうクレジットカードがあるんですけれども、はい、うん、これでオートチャージしてるパスモが例えばあるとして、
うんうん、
そのパスモをメトロポイントプラスに登録すると、
うん、
1枚のパスモで小田急と東京メトロの両方のポイントを貯めれるってことになりますよね。
そうなんですね。
1枚で2つの鉄道会社、
はい、はい。でさらにね、都営地下鉄のポイントカードね、トコポというのがありますよね、
はい。
これも任意のパスモと紐付けられるので、これも利用すれば3つの鉄道会社の乗車ポイントを貯めて最終的に全てを1枚のパスモにチャージできるんですね。
なるほどポイントを鉄道会社ごとに貯めるっていう形に普通はなりそうなところを、うん、
はい、
まとめて、
そうですね、
こう早く貯めて使えるっていう形にするわけですね、うん、
はい。
あと定期券、
うん、
こちらも3月中の購入なら 5% の消費税率で買うことができるんですが、
はい、
新しい定期券を買うためにまだ有効期間が残っている定期券を払い戻すっていう人もいると思うんです、
うんうんうん。
でこれは注意が必要だと書いてあります、
はいはい。
定期券の払い戻しは1ヶ月単位でしか対応していませんので、
うん、
例えば6ヶ月定期で、うん、 4ヶ月と2日使ってるっていうふうになると、払い戻しできるのは1ヶ月分だけになっちゃうということなんですね。
はい、それにね、新幹線や飛行機のような長距離のチケットですね、これも3月中に購入すれば4月以降も現行運賃のまま乗ることができるんですね。
そうですね、
およそ3ヶ月先まで予約購入することができます。はい、新幹線は日程の変更だけでなくて区間も変更ができるんですね。例えば3月中に東京仙台間で購入した新幹線を4月に東京新青森間に、ね、変更した場合、差額を支払うことになるんですが、この際の税率は 5% で計算されます。
へー、よく調べますね。
まあ好きな人いるんですよね。本当にね。
ではその新幹線の場合は行き先が変わる可能性がある人も3月中にチケットを買っておいた方がいいということになりますよね。
そうですね。
一方飛行機の場合は区間を変えてしまいますと、その元の予約を一旦取り消して新しい予約をするということになりますので、増税後の運賃との差額が必要になってしまいます。
はい、あと JR の場合はね、窓口よりネット予約を使った方がいいですね。緑の窓口では予約の変更は1回しかできません。
はい、
つまり3月30日に買って1回予約を変更したとしても、増税前の運賃で乗れるのは最長で5月30日までになります。
ほう、なるほど。一方ネット予約の場合は受け取る前だったら 3,4 ヶ月先まで何度でも無料で変更可能なんだそうです。例えば JR 東日本の駅ネット、こちらは最初に申し込んだ乗車日から3ヶ月先の乗車日まで変更できるので、3月30日の段階で4月30日の指定券を購入すると、そこから3ヶ月先、最長で7月30日まで変更することができるんですね。
はい、
ただ JR 東海と JR 西日本のエクスプレス予約、こちらは変更できるのが買った日から3ヶ月先までということになりますので、最後の3月30日とかに買った場合ですと、最長で6月30日までの範囲ということになるわけですね。
そうですね。細かいですけどね。
すごいですよね。
はい、非常に細かいですけど、よく整理して聞いていただきたいですけどね。
そう、これね、あの本紙を読みながら、お聞きいただいた方が非常に分かりやすいです。
そうですね。
はい、
で航空券ではね、普通運賃の 50% 引きになる株主優待券を使う手というのがあるんですね。
そうですね。
金券ショップなら株主優待券が4000円から7000円で販売されてるんですね。
はいはい、
ネットで株主割引の航空券を予約する時点では優待券の現物は必要ないのでね、ネットで席を確保してから金券ショップで株主優待券を購入してもいいでしょうね。
すごい。それからレジャー関係ですけれども、はい、テーマパークのチケットも3月の駆け込み買いがおすすめです。
はい、
人気の高い東京ディズニーリゾートですとか、ユニバーサルスタジオジャパンの場合、日付指定のない前売り券っていうのがあって、これが1年間有効で差額もいらないんだそうです。ただ、一部では値上げをしない施設もあるので要注意です。
はい、
例えばサンリオピューロランドの場合、入場者数が増えることを狙って、4月以降は逆に休日の前売りパスポート、それから当日券値下げするんですね。
値下げするんですね。まあ、これも戦略ですよね。
はい
はい、で映画の場合もね、大手の東宝シネマズが増税後も一般鑑賞料金1800円の据え置きというのを発表してるんですね。まあ、他社もこの流れに追随することを検討しているようです。
さあ、交通とレジャーに続いてはスマホです。毎月の料金から端末代金相当分が割り引かれて、最終的に実質負担がゼロになる、いわゆる実質ゼロ円。
はい、
まあ、こちらはスマホ販売の現場では珍しくないことになっているんですけれども、最近ですね、MNP、モバイルナンバーポータビリティ利用の新規契約に限ってですが、一括0円だとか、一括9800円といった売り文句が家電量販店などで見られるようになっています。
はい、
でこの一括0円というのはもういわば本当の0円、つまり本来一括払いで買うと、端末代金って7万円とか8万円とかするんですが、それが0になっちゃうってことなんですよね。
そうですね。これまではね、あまり安売りがなかった iPhone5S がね、都心の量販店で一括1万円以下で叩き売りされていたりとか、携帯ショップでも MNPでね、一括0円、さらに複数台の契約ならば2万円以上のキャッシュバックまで受けられるというようなところがあったんですね。
うちの近所の携帯ショップでもですね、キャッシュバック合計 十何万円とかって書いてたりして、うん、何のこっちゃと思ったりするんですけれどもね、はい、ただその何気なくショップに行って、うん、手持ちのスマホを機種変更しようと思っても安くは買えないですよね、うん、あの一括0円での購入には当然ポイントがあるということなんですけども、
は
い、
まずね単純な機種変更だったり新規契約は iPhone 5S を一括0円で購入することは難しいんですね、うん、各社とも他社の契約が一つ減って自社の契約が一つ増える MNP での利用者というのを優遇しているんです。だから機種変更と MNP では本体代に7万円以上の差が出る場合もあるのでね、今のキャリアに愛着がある人もまずは乗り換えでの利用を検討した方がいいですね。
そうですね。またその各社もあんまり叩き売りが常態化しちゃいけないっていうことを考えているようで、はいはい、あの傾向を見てみるとですね、うん、iPhone 5S は週末に激安販売が増えるっていう傾向があるっぽいんですね、うんうん、なのでこの週末を狙うっていうのも重要みたいです、はい、あと複数台の同時契約でキャッシュバックの金額が積み増されるっていうふうにも今さっきもお話しされてましたけれども、はい、そういうことが多いので、うん、本気で通信代を抑えたいということであれば家族全員の MNP を検討してみた方がいいでしょうね、はい、ということで週刊日経トレンディ今週は消費増税を前に絶対に損をしない買い方についてお届けしています。後半は食品、日用品あるいは車といったものをご紹介します。
週刊日経トレンディ今週は増税直前絶対に損しない買い方ガイドと題してお届けしています、増税を前にねお得な買い方を紹介してるんですよね、後半続いては食品日用品です。
まあ、そのような商品というのはですね、まあ、生活に密着している分、うんうん、その駆け込み購入も増税直前、まあ、3月下旬この時期ですよね、はい、がピークになっていますよね。
そうなんですよね。
で今多くの小売店で実施されているのが同じ商品ですとか、うん、複数メーカーの商品をこうセットで割引するといったまとめ買いを促すキャンペーンです、うん、はい、しかもあの通常の倍の量が入った詰め替え用洗剤ですとか、はい、ビール、カップ麺の箱売りといった、うん、まあ、これまでホームセンターが中心だった商品、うん、あるいは売り方といったものがスーパーにまで広がっていますね。
そうですね。でこうした、ね、まとめ買いセールの目玉というのはアサヒスーパードライのような定番ブランドなんですね。ほうほう。というのもメーカー側が定番商品に絞って増産をかけて販促を集中させているからなんですね。ほうほうほう。特に花王だったり P&G といった日用品メーカーは独自の販促を強化していて商品券が当たるキャンペーンというのを行ったりしてるんですね、うん、ビール各社も箱売り商品にね即席カレーや乾麺のようなおまけをつけてあの手この手で割安感を出しているようです。
ちょっと楽しいですけどね、うん、まあ、メーカー主導の販促の内容や実施時期はチェーンによって違いますから、うん、買い物の時は複数の、まあ、チェーン系列店とかを見た方が良さそうですね、はい、それから買い物の便利さを考えるとネット通販も活用したいところです、はい、まあ、Amazon ですとかアスクルがヤフーと一緒に展開しているロハコ、うん、まあ、こういったところは小売店と同じく複数の販促キャンペーンを打ち出しています、うん、さあ最後にご紹介するのは車です、はい、あの新車の場合は陸運局に登録するときに課税されるという仕組みになっていますので、うんうん、納期がこれから数ヶ月かかりますよと言われているような人気車の場合当然3月末までの登録に間に合いません、うん、はい、そうなると消費税は 8% が適用されるということになりますよね、
うん、車は消費増税に合わせてね自動車取得税が減税されるといった軽減措置がありますよね。
だったら大丈夫そうなんですけど、うん、
ただね最近の新車の多くはエコカー減税の対象で取得税がもともとゼロのケースが多いんですね、そのためにね軽減措置の恩恵はあんまりなくて消費税アップ分がそのままユーザーの負担になることが多いようですね。
あのさらに軽自動車の場合、うん、2015年度から軽自動車税が 1.5 倍になって年間1万800円に上がりますよね、うん、はい、まあ、そういうところもあって販売競争が激化していますよね。
もともと3月はディーラー各社の決算月ですよね、はい、なので交渉を進めるとカーナビといったようなオプション品の値引きだとか下取り額の増額といったような有利な条件を引き出しやすい時期なんですね。
そうですね。
だから販売数が落ち込む4月以降は値引き額が多少増える可能性もあるんですが 3% の増税分を考えるとより確実に割安に買えるのは3月と言えそうですね。
それからあの本紙に書いてあってですね、うん、なるほどと思ったのが、うん、あの自動車メーカーが他のメーカーに供給している OEM 車がお買い得って書いてあるんですけど、
はいはいはい、例えばねスズキのワゴン R はマツダの AZ ワゴン、 日産自動車のセレナはスズキのランディとして売られているんですね。
そうなんですよね。
で実はマイナーな OEM 車は供給元とほとんど同じ年式グレードの車よりも5万円から10万円程度安いこともあるそうなんですね。
そうなんですよね。
OEM 車は外観や、ね、装備が多少異なるんですけれども基本性能は同じなのでチェックしてみたいですよね。
というようにですね、今回本誌の方にはこうどうやって調べたのっていうぐらい細かい
ですよね、
お得情報が満載で4月以降に買った方がいいものなんかも書いてありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、今週は増税直前絶対に損しない買い方ガイドと題してお届けしました。
はたぼうずJ
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週ははたぼうさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5週間ぶりのご登場ということで、
お久しぶりで、
ね、なんかお久しぶり感がありますけれども、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ディズニーストアで発売されています、はい、つむつむというですね、
つむつむ、
はい、ぬいぐるみをご紹介を、
はい、あ、かわいい、
します。
あ、かわいい、はい、これはぜひつむつむで検索してご覧いただきたいんですけれども、なんかちょっとこうお手玉のぐらいの、
そうですね、本当に小さいサイズのなんですけども、
はい、ぬいぐるみ、
はい、
猫ですとか、
ですね、
これ何ですかこれ猫、
実はあのピノキオ、箱根が持ってるのはピノキオです。
はい、
はい、ですが
これ全部ディズニーキャラクターなんですよね。
そうですね、どうですかね、はい、いろんなキャラクターがいてもうすごい数がどんどん出てるんですが、
うわ、すごい数ある。
はい、もともとはもう去年の10月くらいから実は発売されてるもので、うん、はい、小さくて可愛くてですね、すごく売れていて、はい、発売10日で10万個くらい実は売れてる大ヒットなんですけれども、なぜ今紹介するかというと、はい、つむつむと聞いて別のものをですね思い浮かべる方がおそらく今大半だと思うんですけども、実はアプリにもなってまして、
あ、
やってますか。
さすが、これゲームですか。
はい、これ LINE ゲームなんですけども、はい、LINE ゲームのつむつむというのが1月末からリリースになってですね、ものすごいダウンロード数になってるんですけども、うん、400万、数週間で400万くらい超えるというですね、
大人気、
もう今大ヒットになっていて、はい、そこのディズニーの戦略がすごいちょっと面白くてご紹介したいなと思ってたんですけども、うん、はい、まずこの商品自体がすごいちっちゃなんで可愛いんですけども、はい、実はこれですね、この裏面が画面拭きになってまして、
スマホの、
はい、子供向けに見えるんですが、実は大人の女性、働く女性をですね、うん、ターゲットにしていて、でそういうプロモーションして女性のファンをつかみつつ拭いてらっしゃいますね。
はい、お綺麗になりますね。
綺麗になりましたか。
惜しい、これ
惜しいですね。で
さらにこれがあの大きさがいろいろあるんですけども、うん、つむつむという名前の通りにいろんな種類を買って、うん、
積んで
どんどん積んでいくと、うん、でデスク周りをつむつむをたくさん置いて飾るってはどうですかというプロモーションをして広がっていったんですけども、まず実はこのぬいぐるみ自体が考えられていて面白いなというふうに思うんですけども、戦略の中でまずそのコアファンを掴んだ後に次はゲームで一般層にアピールしようという戦略的にあえて時間をずらしてリリースしたところ、ゲームの方も大ヒットしたおかげで、また2月に入ってものすごい売れになっていると、
このぬいぐるみの方ですね、
も増えてると。ということで、なんか
先にぬいぐるみを
出したんですね。
その後にゲームっていうと、
はい、
うん、その積みゲーと連携するっていうのはもうあらかじめ決まっていたからこそ、このつむつむっていう名前になったんでしょうね。
もともと積むことを考えてて、
なるほど、はい、そうかそうか。
でアプリの方は積みゲーというよりは、渡辺さんもうご存知だと思いますけど、消してく、
見てくださいって勧められてちょっとハマってしまいました。
渡辺箱に結構スマホでゲームするんですよね。
消していくゲームなんですよね。あの同じキャラクターを何個かつなげてどんどん消していくという、はい、本当に単純なゲームなんですけど、まあ、キャラクターによって消え方が違ったりとか、いろんなものが出てきたりっていうところで、ちょっと最近、まあ、玩具でこういうシンプルなもののヒットってあんまりなかった気がするんですね。
そうですね、
こういううまくゲームを使ってですね、まさかのこれ単価まあ500円くらいの小さいものなんですけど、 こういうヒットが生まれてるというのは、いやディズニーさんやっぱりすごいなというところで、
ちょっとすごいですよね、はい、あのディズニーリゾート の, その戦略もさることながら、あの例えば数年前ですと、うん、BS テレビの D ライフを無料放送で導入したりですとか、うん、そのどのメディアに進出する時もディズニーならではといいますか、うん、そうですね、その元から強力なコンテンツリソースを持っているのをさらにこう上手に活かせるような戦略を取ってますよね。いやただ僕スマホでゲームってほとんどしないからよくわからないんですけど、これ見た目が可愛いからそれだけで飛びつきたくなるようなところありますね。癒
されるっていうのはあるんですよ ね,
ですよね。
でゲームとしても単純なんですけど面白いので、あのちょうど私昨日帰る途中にすごい満員電車だったんですけど、前に立っていたサラリーマンの方がもう必死になってやっていて、おそらく彼はもう可愛いとかではなくてもうゲーム性の方でハマってるんだろうなと思うんですけど、ただこういう方もやっぱりこの名前をもう十分知ってるので、見かけたら誰かに買ってみようかなとか、ね、そうになるでしょうから、
入り口がいっぱいあって、でそこからそれぞれ別の出口にちゃんと出れるっていうところがあって、よく
そのサラリーマンっていうかは何歳ぐらいの人だったんですか。あの
私39なんですけど、うん、私よりは確実に上に見た
上、
はい、もうあの本当にコート着てもうビジネスバッグ持ってずっとやってたので
そうなんですよ、意外ですねそれは。なんか OL さんとかがねこうやってたりとか
ですよね、なんかこうあ可愛いみたいな、そんなノリかなと思ったんですけど、僕これあのチビにお土産で買いたいなっていう感じですけどね
でもどうしてもなんかこれセットで欲しくなるっていう、本当に
上手、
うん、
なっちゃいますよね、これコレクション性が高いですよね、うん、
上手な戦略ですね、
いや、はい、面白いです、うん、さあこのディズニーストアで売られているツムツム、ホニャララと10点満点でいただくハタボーズスコアです。どうぞよろしくお願いします。
久しぶりで個人的にもしかしたら上半期のヒットに特集に入れてもランキングには入らないかもしれないけど、何か入れてもいいんじゃないかなどで
長い
8
もうあの点数うんぬんの前ですね長い面白いけど、あの要は県外であろうがなかろうが上半期ヒットの中に、はい、入れたいよどっていう感じですよね、
個人的に、
ね、はい、個人的に、ね、
個人的に、それはあの正式なものではありませんので、ま、個人的皆さん間違いない、
はい、渡辺発行人からのオフィシャルコメントがあったところで今回のハタボーズチェックご紹介したのはディズニーストアで販売されていますツムツムでした。ハタボーズさん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで編集長、はい、駆け込み買いなんかされました。
よく考えてみるとなんかあっという間に3月も終わりそうで、
そうなんですよ、結構やばい
あれって思ってちょっとハッとしているところなんです。慌てふためいているところなんですでなんかもう本当にね、周りを見るといろんなところに意識するとすごいこうポップ貼ってありますよね。まとめ買いのチャンスみたいなやつをね、それを見ながらそうかと思って、まとめ買いもしなきゃいけないし、欲しいものは今のうちに買っとかなきゃいけないなってちょっと今思ってまして
要は考え中ということですね。
そう
でも最後の週末近づいてますので、あの、ね、お早めにどうぞ。
まだまだあると思ってたんですけどあっという間でしたね
時の流れは早いですね。
そうなんかね、この前ご紹介したあの手回しラジオとかね、防災セットとかのあったじゃないですか。でその中でその手回しラジオみたいなやつはなんか新しいの買いたいかなと思ったので、新調したいですね、それは3月中に買っといた方がいいですね。
僕はもう買いました。
さすが週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。 Weekly K Trendy